おはようございます。昨日までですね、本当にすごい素晴らしい秋の天気だったんですけど、今日は雨の日ですけども、でも晴れてる時だけは晴れるじゃないですね。雨の時もどの時でも本当に晴れるです。イエス様が変わらない、イエス様の約束も変わらない、キリストにあるものとしては本当に毎日晴れるです。どんな状況、どんな心境であっても恵みはいっぱいあります。そして必ずどんな問題でも乗り越えられる力と恵みが必ず注がれます。ハレルヤ。皆さん元気ですか？本当に元気と思いますね。イエス様と共に歩んでいますから。それでは今日は実はですね、このキリストにある思考革命というテーマで、ずっと、ちょっとずつやって、まあ、今日は、ちょっとずつ言うと、あって、長いギャップがあって、1回目は5月、2回目は9月、で、3回目は11月ですね。今日は、最後の予定ですけども、このキリストにある思考革命。で、キリストにあるその自由を体験していくという部分が、今日特にご一緒に考えたいんです。皆さん、どうですか？自分のクリスチャンライフは、さらに日々、だんだんもっと自由になっているかどうか、それが一つの大きな課題ですね。その、イエス様を信じたら、すべての罪が許されますね。過去、現在、未来、すべての罪がすでに許されています。しかし、許されることだけが、十分ではないんですね。もう一つのとても大事な部分が、この、許された後に、自分が、変えられる力が与えられるんですね。だから、キリストにあって、自分がもう罪、神様から見ればもう罪のない状態として見られています。でも、それだけで満足しないで、自分がこれからどんどん変えられていくのが目標です。だから、例えば、家の中で、今日もLT の時には、クリスティンがこの家庭の中のその男性と女性のためのアドバイスがありましたね。だから女性がどうしても夫ゆっくり話を聞いてほしいということだったんですけども、そして共感してほしいんですね。自分が感じていることが一緒に感じて理解してゆっくり話を聞いてほしい。でも男性はね、すぐパパパッとすぐね、5分だけ聞くともうすぐ解決を与えて、まあこれでいいんじゃないかとかと済ませたいんだけども、でも彼女がもう1時間ぐらい説明したいですね。まあもっと長いかもしれません。でもその場合はこの本当に忍耐を持って聞いてあげるかどうか。まあ例えばじゃあ短期の旦那さんはだんだんイライラして、もうまあわかった。もうそれでその態度だけでもう今の1時間までの1時間は全部無駄だったんですね。とにかく共感してないからね。だからその短期のことで家庭が不幸せになる。また、一人が、男性がこの一人だけで部屋の中でこのコンピューターの仕事をしていて、そしてこの、エッチな、性的な場面が出てきます。その時に、どう反応するんですね。それを見続けるか、すぐそれが自分のためにならないと分かってるから、それがノーと言える力があるかどうか。また、毎日の生活だけには、いろんなところで私たちが誰でも悪習慣がありますね。私も50年間以上、イエス様を受け入れてからも50年以上経ってるんですけども、でも、今でも僕も毎日 変えられないといけないところがありますね。悪習慣を捨てて、新しい習慣を身につけることが必要です。でも、罪が許されることじゃなくて、罪から自由になる。悪習慣を捨てて、新しい習慣を身につけられる喜びがとても大きいですね。自分がなりたい自分になれる。そして、本当に愛で満ち溢れて、家庭の中で、イライラして、みんな悪口とか批判的な言葉だじゃなくて、いつも愛と喜びで満ち溢れている家庭が、それが本当に楽しいですね。だから皆さん今日は、メインポイントはこの、許されたことじゃなくて、どのように私が悪習慣を捨てて、新しい習慣を身につけられるのか。それが一緒に考えたいんですね。もっとこの実践的なクリスチャンライフです。まあそれが実践していくと本当に幸せになりますからね。忍耐を持って誰でもとうまく接触できるように、どんな大変な試練があっても、まあロマの8章の28章、本当に信じています。神様が必ず益にしてくださるから、まあ、大丈夫だといつも落ち着いていて、いつも安らぎを持って、いつも喜びがあって、いつも 愛があって、それが本当に幸せな生き方ですね。だからそのように、もう少しそのようになっていけるように、今日ご一緒に考えたいんです。まあ皆さん、この、今までの1回と2回のことを少しその、今日のテーマと、結び合わせたいので、まずですね、このプリントの一番のところに、クリストにある本物の自分と罪からの自由との関係。まず、私がクリストにあるという大きな事実がありますね。皆さん、このスクリーンをちょっと見てください。第2コリント5の16と17、今ちょっとお読みしますね。ちょっと見てください。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でクリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。じゃあ5の17、これが有名な言葉ですけど、皆さん口に出して一緒に読みましょうか。はい。誰でもクリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。まあ、ここは、まずですね、クリストにあるその立場ですね。イエス様を信じたら、クリストのうちにあるものと認められる。だから、まあ、この手はクリストであれば、この指は私であって、私がクリストの一部となるので、2000年前に、イエス様が十字架につけられた時に、私もそこに十字架につけられた。そして、蘇った時は私も蘇って。イエス様が天に変えた時は私も天に変えて、そして、天の父様の右の座に座っています。それがクリストにある自分。まあね、よく私たちが挙げる例は、この今日も初めての人もいらっしゃるので、でも例えば、ここで、これを、この手帳がイエス様にして、この、セレブレーションアラブのチケットがあなたです。そして、あなたはクリストのうちにあるなら、あなたはクリストの中に隠されていますから、だから、神様が、あなたがまだまだね、いろんな悪習慣があって、時々不親切な言葉を言ったり、イライラしてしまったり、人々をなかなか許せないとか、いろんな罪がまだあるんですけども、でもクリストのうちにある限りは、神様があなたは、あなたを見ないで、クリストしか見ないんですね。で、クリストは一切罪のない方だから、あなたも罪のないものを通して見られています。それが、本当の自分ですね。神様が見ているあなたが本当の自分です。だからあなたは罪のない状態です。ただ、さっきも説明したように、実践的な意味では、まだまだ、私がいろんな罪がついているんですね。毎日の生活にはまだいろんな悪習慣があります。まだ罪を犯しています。これがね、毎回強調しないといけない理由は、 僕よく言うんですけどね、この、例えばこの明かりはこの神様であれば、私がこの光に近づけば近づくほど自分の汚さが見えてきますね。だから神様に近づけば近づくほど罪の意識が強くなります。だから罪悪感に負けないためには、罪悪感が増えないためには、絶えず私がもうキリストの中にいる。だから神様が私は一切罪のない状態として見てくださっている。そして神様だけじゃなくて悪魔も私に近づけば、やっぱりまずイエス様に、イエス様通らないと私に来れないですね。だから私がキリストの中に隠されていて、キリストの中に守られています。キリストの中にいるものだから、だからもう完全に守られています。ただ皆さん、だからクリスチャンとしては、一切罪悪感いらないですね。いくらまだ失敗していっても、自分がクリスにあるものとしては、罪のない状態として、神様によって見られています。ただ、罪から、実践的な意味では、罪から解放されないと、やっぱり幸せにならないし、自分にも多くの人々にも迷惑をかけてしまいますね。だから、聖化されてない、イエス様のように変えられてない人だったら、やっぱり自分の家族にも、自分の友達にも、いろんな人々に迷惑かけてるんですね。もうセールグループの中でも、どこでもやっぱりいつも問題をいつも起こしてしまっています。だから、自分が罪から解放されたいんですね。それがやっぱりどうしてもそうです。あとで皆さん、この第2コリントの5の16は、これも皆さん覚えていますけどね、この人間的な標準で人々を知らない。知ろうとしない。だから、神の目で自分を見る。神の目で人々を見る。それが、特に第1回目はかなりそれについて話しました。で、今度はこのキリストにあるこの本物の自分はそれにあって、そしてそれが、後でこのその思考革命が、特にこのコロサイ3章の1節から4節は、この3回シリーズのメイン聖句になっています。だから皆さんどうぞこれをちょっと一緒に読みたいんですね。どうぞ口に出して一緒に読みましょう。はい。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共に蘇らされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。皆さんよくこれはすごい言葉ですね。地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。なぜかというと、あなた方は死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてある。これが大好きな表現ですね。私が神の中に隠されている。本当にキリストの中の一部となっている。古い自分はもう死んだ。だから、地上のものを思わないで、天にあるものというと、神の国のものを思う。神の価値観。世の中の価値観じゃなくて、世の中の考え方じゃなくて、親とか子供に他の仲間たちに言われた言葉通りじゃなくて、自分のことを考えると、神が私をどう見ているか、そのように考えます。地上のものを思わないで、天にあるものを思いなさい。これが本当にここから、この思考革命が始まるんですね。やっぱり、ここは自分がどう考えるかによって、聖霊が働けるか働けないか。聖霊の働きに自分が強化を上げるか、強化を上げないのか。聖霊がみんなのため、みんなのところを働こうとしています。ただあなたはこの聖霊に、その働く強化を与えているかどうかは問題ですね。 みんな十分イエス様のように変えられる力が与えられています。ただその力を自分のものにするかどうか。だから、この天の、神の価値観、神の思いだけはいつも考えていると、その精霊に働ける強化を与えています。だからこれが私が大好きな言葉ですね。ローマの8の5と6。皆さんちょっと私が読みながら、皆さんどうぞスクリーンを見てください。ちょっと本当に大事な言葉ですね。この肉はこの古い自分ね、十字架につけられた、死んでしまった古い自分ですね。でもまだ戦いがあるんですから。だから古い自分に従う者は、古いな、その、罪深い自分に従う者は罪深い的なことをもっぱら考えますが、見た目に従う者は、見た目に属することをひたすら考えます。これがすごい表現ですね。見た目に従う者は、見た目に属することをひたすら考えます。聖霊のこと、手にあるもの、天、神の国、神様が喜ばれることばっかりいつもひたすら考えています。そしてあなたの思う通りになります。なぜかというと、あなたの思いが聖霊の働きに委ねるか、自分の罪深い古い性質に委ねるか、自分の思いによって聖霊に委ねるか、その悪に委ねるか。だから、この思いがすごい大事ですね。だから、この思考革命がすごい大切です。これで私たちがですね、毎回これを見せて、だから、見た目に従う者は、見た目に属することをひたすら考えます。聖霊のことばかり考えて、聖霊によって導かれると、だんだんそのような行動になって、だんだんその神が喜ばれる習慣になって、忍耐強い、誰でも許せる、誰か悪いことされていたらすぐその人を許して、もう自分がとにかく影響を受けない、平気でいられる、誰でも愛せる、本当に自由ですね。何もこのこだわりがない、その神が喜ばれる、自分も自由になる習慣、それがだんだん自分の心の状態になって、そして自分の使命、その自分の運命がそこで決められます。でもそれは、ここに書いてあるように、見た目に従う者は、見た目に属することをひたすら考えます。だから、そうなっていきますね。私が神様にフォーカスすることによって、聖霊が働けるようになります。聖霊の働きに、強化を与えています。これが、本当に私たちのクリストにあるその自由ですね。だから、この思考革命、思考の変化によって、自分がどんどんどんどん悪習慣を捨てて、新しい習慣を身につけられるようになります。そのためには、今日は、2箇所、特に皆さん覚えてほしいんですね。このエペソの、皆さんちょっとプリントを見てください。2番目のところが、このエペソ4の22から24ですね。あとで3番目のところが、ローマの6章11節。この2箇所は特に今日、皆さんがこの、持って帰ってほしいんです。自分の心の中にですね。じゃあまず、エペソの4の22から24読みます、ね。皆さんどうぞスクリーンを見てください。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきことです。またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。だからここは、この22節は、古い自分、十字架につけられた、死んでしまった古い自分の生き方を捨てて、古い人を、その悪習慣を脱ぎ捨てて、まあ、汚い洋服のようにですね。まあ、汚い洋服が今着てるけど、それを脱ぎ捨てて、綺麗な洋服を身に着るという悪習慣を脱ぎ捨てて、新しい習慣を身に着る。 そしてそれがやっぱりキリストにあるものですね。神にかたどり作り出された新しい人。これはキリストにある人を見に来るんです。じゃあ皆さん、ちょっとスクリーンを見てください。ここは、エペソの 4-22 ですね。古い人を脱ぎ捨てる、キリストにある新しい人を見に来る。22節と24節。で、面白いことは、後でエペソの24節の後に、25から32は、何を捨てて、何を見に来るという、何を脱ぎ捨てるんですね。汚い洋服のように脱ぎ捨てる分と、綺麗な新しい習慣を見に来る。まあ、第一はこの偽りを脱ぎ捨てる。そして、お互いに真理を語る。それが、25節に書いてあります。新しく生まれたクリスチャンが、一つのすぐの特徴が、嘘を言わなくなるんです。嘘は暗闇の世界です。イエス様がこうおっしゃったんですね。私は道であり、私は真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰も父のもとに来ることできない。イエス様が真理である、誠である、神は光です。そして光の中には暗闇はない。そして、偽りはやっぱり暗闇ですね。神様は真実の方ですから、嘘は曲げている性格を教えているんですね。で、ここは多分日本人にとっては大きなチャレンジあると思いますね。どんな文化でも骨と建前があります。でも日本はかなり乱れていますね。本音と建前は、もう、例えば、ポルトガル語と英語は本音と建前のような言葉はないんです。もちろん、向こうも本音と建前があります。向こうもみんないっぱい嘘を言っています。そして、裏と表が、もちろんどんな国でもあります。でも、日本人は、どっちかというと、そのためにはよく訓練されてるみたいですね。とにかく、それが美であって、本当の自分を見せないように訓練されているんです。だからこれはこの偽りを捨てることは、おそらく日本のクリスチャンにとっては普通の民族よりも大きなチャレンジだと思いますね。その偽りを捨てる。もちろん、だからといって、自分の気持ちを全部何でもいつも、さらき出すんじゃないんですね。それでも聖書は言ってないんです。でも、正直になること。そして、例えばこのセールグループの中で、本当に自分が今苦しんでるなら、苦しんでるんだと、正直に言える。透明になれる。だから、この一対一の中では、自分がちょっと、多分男性がちょっとポルノの誘惑が最近が増えてきた。だから、その大きな罪を犯す前に、誘惑の段階で、打ち明けると、その大きな罪を犯さなくてもいいのに、でも高慢で高ぶりで誘惑の段階で開かない。だから、本物のことを言うことですね。真理を言う。偽りを捨てることがものすごく大切ですね。どんな嘘でも、神様の性質と反対です。だからクリスチャンとしてはこの正直、透明、打ち明けられる。本当にそれが神様が喜ばれる。まあ、次は、怒りを捨てる。そして、そこでエペソの4章にこう書いてありますね。怒っても罪を犯さない。怒るのはもう当然ですね。クリスチャンが必ず怒る。誰でも怒りを感じるんですけども。でも、聖書が言うのは、怒っても罪を犯さない。だから言葉に、言葉か行動でその怒りを表現しないということですね。だから怒りを感じても罪にならないように。そして、エペソが続けて書いてあるんですね。その日のうちに、日が暮れるまでに、その怒りを処分しなさいと書いてあります。だから、皆さんも、これが一つの良いエクササイズだと思いますね。毎晩、寝るときに、神様と人々の間、何にも 残らないようにぜひしてください。だから例えばその日にはね、ちょっと妻か夫に何か変なことに言われて、こういう近所の人か何かあったとかね、教会の姉妹から電話があってちょっと悪口を聞いてしまったとか、でもその寝る前に、あ、神様、私のことすべて神様に告白して、そして人々がいろんなことがあっても、今日はこのすべて一人ずつ今、イエス・キリストの御名によって、信仰によって、感情がなくても、信仰によって許します、許します、許します。で、みんな何も残らないで寝ることが一つの毎日の目標ですね。皆さんぜひ、その日のうちに怒りをその処分するですね。あと次はエペソ続くと、盗みを捨てて、代わりに骨折って働いて困っている人に施しをすると書いてあります。あとでもう一つの大事な言葉ですね。悪い言葉を全部捨て去りなさい。そしてその、人の徳を養うのに役立つ言葉、恵みを与える言葉だけを、発言するように。これがすごいですね。まあ本当に多分、この平野の中にいる皆さんが、私も含めて、私たちが毎日ここで大きなチャレンジですね。私の口から出る言葉が、ただただ人々を肯定させ、恵みを与える言葉。恵みを与える言葉じゃなかったら、じゃあ私の口から出ないように、もうストップするんですね。これが大きなチャレンジですね。恵みを与えないなら、私の口から出ない。いくら真実であっても、その悪口とか批判、否定的なことを言わない。あとで、聖霊を悲しませてはいけませんと書いてありますね。それで最後に、無慈悲、憤り、叫び、そしりなどを一切捨て去りなさいと書いてあります。お互いに親切にし、神がキリストにおいてあなた方を許したように、お互いに許し合いなさい。と書いてあります。だから、このものを捨てて、親切にする、許し合うことを、身につける。まあ、これが、この悪習慣をやめて、新しい習慣を身に切るんですね。脱ぎ捨てて、身に切る。脱ぎ捨てて、身に切る。ただ皆さん、これが22節から24節になっているんですけども、この間には、とても大事なところがありますね。これが鍵となっています。その間にはこれがあるんです。人、心の霊において新しくされると書いてあります。心の霊によって新しくされて、それから新しい人を身に切るんです。ここは、大きな鍵ですね。だから次のスライド皆さんちょっと見てください。悪習慣を脱ぎ捨てて、神が喜ぶ習慣を身に切るための大事な鍵はここにあると思いますね。ここは思考革命です。ここは聖霊によって自分のマインドリニューアルですね。自分の思考パターンのリニューアルによって、そうすると、脱ぎ捨てても、これがなければ、なかなかこの新しい人を見に生きることもできないんですね。だから、自分の思考パターンが聖霊によって新しくされて、神の御言葉通り考えないようにしたら、新しいパターンを身につけられない。だから皆さん今日は特にこの部分を強調したいんですね。ここは私たちがどうしても、これが私が責任があります。この神様の御言葉通り考えるか考えないのか私の選択です。神様が私のためには選択できないんです。自分がそれを選択しないといけない。私が御言葉通り考えます。御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。 それが私の選択ですね。何をひたすら考えるか。で、それで思考革命があって、で、聖霊がそこで働いて、そして私が、あ、本当に私がキリストにあって古い自分が本当に死んでる。キリストにあって私が今新しい人となった。だから私が本当に新しく生きられる。もう誰でも許せる。誰でも愛せる。本当に変えられて、どんどんどんどん自由になる。それが聖霊の力によるものですね。だから皆さん、この、ここで、この思考革命ができるためには、この聖霊の力によって、このローマの6章の1から14を実行していく必要があります。じゃあまず、このメインテーマのローマの6の11、ちょっとスクリーンを見てください。これがとても大事なところです。このようにあなた方も、自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと、何ですか？思いなさい。それがあなたの責任ですね。このように思うのはあなたの責任、私の責任です。この話を私がこの最近読みましたですね。皆さん、アウゴスティノスという人を多分聞いたことあると思いますけども、教会の歴史で、ものすごく大事な人物だったんですね。アフリカの北の方で、当時、北アフリカがほとんど、まあ、クリスチャン、まあ、一応、クリスチャンの人口が多かったんですね。そして、そこで彼が、裕福な家庭で育てられて、そして、イエス様を信じる前に、ある女性と15年間、同棲していたそうです。でも、最後に、その女性を離れて、結婚しようと思ったんだけども、その時にイエス様を、31歳で、イエス様を信じて、そしてその後には、まあ、結婚しないで、一生、イエス様と、イエス様の人々に仕えることにしたんです。でもそれが、その、アウグスチーノスという、まあ、4世紀から354年だと思いますけど、生まれて、430年ぐらいで、その、手に召されたんですけども、彼が、このアウグスティーノスがこの4世紀から5世紀の人が、彼がイエス様を信じてからですね、前にずっと同棲していた女性が、彼のところに来たそうですね。で、彼とばったり会って、そして彼女は呼びかけてんですね、でも彼が会った時には、すぐ、反対側に急いで行こうとしたんですね。そして彼女が大きい声で、アウグスティーノス、私だ、私だと言ったんです。で、彼が急いで、反対側行くときには振り返ってみて、でも私ではないと返事したそうですね。それが、キリストにある自分が、古いアウグスティーヌスがもういないからね。もう、古いアウグスティーヌスがもう死んだから私ではないと返事したそうですね。皆さん、それがやっぱりそこまで意識しないといけないですね。古いティームがもう十字架につけられてもういない！ハレルヤー！本当に罪に対して死んだということがすごいことですね。だから罪が私を支配できない。だから支配するなら私が許してるんだけども、イエス様を信じる前に、みんな罪の奴隷ですね。ヨハネの8章には、イエス様がこう言ったんです。罪を犯す者は罪の奴隷です。だからイエス様を受け入れるまでは、いくらやめようとしても、罪に支配されています。罪の奴隷です。でも、イエス様を信じたら、もう、解放の権利が与えられています。自由の道が与えられています。ただ、それを、自分がその道を歩むかどうか、私たちの決心次第ですね。じゃあ皆さんもう一回このローマの6の11を一緒に読みたいんですけど、これが本当にすごい大事な言葉ですね。はい。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。これが本当に とても大事な言葉です。で、あとでね、あるところを読んだら、こっちのウェブサイトで、これがすごくよく、このローマの6の1から14がすごくよくまとめられたと思ったんですね。まず、この2番目は今話していることですね。日々絶えずその事実通り思うようにすることが私の決定だけども、でもそれができるためには、まずその事実をしておく必要があるんですね。この1節から10節。それから最後に、そのように絶えず考えて、で、最後にその事実、その真理の上に自分の身を神様に日々捧げていくということですね。まあ今ちょっとその箇所、3つのこの順番でちょっと見たいんですけども、全部読まないんですけども、1節から10節はこの4節だけちょっと読みましょう。皆さんどうぞスクリーンを見てください。事実をしておくということが、ローマの6の5節から8節を読みします。もし私たちがキリストに次ぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。これは面白いですね。ちょうど私たちの今日の話ですね。私たちの古い人が、キリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、この罪の体が滅びるということが、まあ、コンテクストから見れば、この意味は、罪の私に対する力がなくなる。罪に私に対する力と権威がなくなる。罪の体が滅びて、その力と権威がなくなるので、私たちがもはや、これからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。まあ皆さん、このメインポイントは、今までのチームがイエス様を信じたら、その罪深いチームが十字架につけられたね。もう死んだ。そして、パウロが説明するように、死んだ人が、法律が何も権利はないんですね。例えばこの、立法が何を言っても、死んだ人が何も守らなくてもいいし、守る責任がない。そして、例えばね、この死んだ人に、いろんなこの性的な雑誌を見せても、何も誘惑を起こされない。ね、いろいろイライラせても、いつもこの平気な顔で、そこで遺体が、で、楽ですね。もう何も起こらないし、イライラしない。なぜか、死んでるんです。だからそれが私たちの状態ね。罪に対して死んだ。そして、聖書は、そのように思いなさいと言ってるんですね。私たちの古い人が6節。キリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはや、これからは罪の奴隷でなくなるためであることを私は知っています。どっかで接触がちょっと悪くなったみたいね。まあ、とりあえずまあ読めますね。それで、だから、これがその6節ですね。じゃあ皆さんちょっと見てください。7節読みます。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることもなお、生きることもなると信じます。まあ、だから、それが事実ですね。十字架につけられて、キリストと共に蘇った。これが事実で、それでこの2番目のステップは、6章11節ね。このようにあなた方も、自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。で、最後に、3番目のステップは、その事実のゆえに自分の身を神に捧げる。まあ、これも日々のことですね。じゃあ皆さんどうぞスクリーンを見てください。この12節から14節を読みします。ですから、あなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。というのは 罪はあなた方を支配することがないからです。ハレルヤ、これがすごいですね。罪はあなた方を支配することがないからです。なぜなら、あなた方は律法の下にではなく、恵みの下にあるからです。まあ皆さん、これが私たちの自由宣言です。私は罪の奴隷ではない。ハレルヤ。私が本当に自由になれるんです。悪習慣をどんどんどんどんどんどん抜き捨てて、新しい習慣を身に切ることが私の権利です。で、その力が聖霊から与えられています。ただ私がその通り考えることが私の責任ですね。それだと思いなさいと。御霊に属することをひたすら考えます。だから、この事実をしておくことと、日々絶えずその事実通り思うこと、そして日々自分と自分の手足を神様に捧げていく。それが、その勝利のプロセスであるんですね。まあ皆さん、わかるように、日々ですね、この、状況によって、天気によって、人々の関わりによって、自分の体調によって、人間の気持ちが絶えず変化があります。でも、神様の事実は変わらないんですね。神の御言葉が変わらない。聖書は変わらない。真理は変わらない。だから、私たちがこの信仰に基づいて、この聖書が、私がもう罪の奴隷ではないから、私は罪の奴隷ではない、その通り考えないといけないですね。これで、今日はこの最後の聖句はこれですけども、ガラテの5の16。本当に短くて僕はこれがすごく力強い信だと思いますね。私は言います。見た目によって歩みなさい。そうすれば、決して、この肉はこの古い罪深い自分の欲望を満足させるようなことはありません。罪深い性質、その罪深い性質が十字架につけられたんですけども、見た目によって導かれて歩むなら、決して、皆さんどうぞ繰り返してください。決して、これが大事な言葉です。決して、それを満足しない。これが自由の約束ですね。だからもし私がまだ悪習慣に負けてるなら、その程度見た目によってまだ歩んでないんです。その程度まだひたすら見た目に属することを考えてないんですね。見た目に従う者は見た目のことをひたすら考えます。そして、ここで、この新しくされるためには、新しい習慣を身に生きるためには、思考革命が必要です。聖書に書いてあることが事実だと、私が本当に信じて、そしてその通りいつも考えるんですね。それが私の日々の一瞬、一瞬の選択です。その通り考えます。その通り考えます。イギリスのとても有名な牧師ですね。この F.B. マイヤー。もう今も手に召されたんですけども、彼の残されたたくさんの本があります。教会の図書室にも彼の本があります。でも彼が、このように書くんですね。ある時彼が、このキリストが、自分が生きてるではなくて、キリストが自分の中に生きておられる、このローマの6の11ですね。自分が罪に対して死んだものであり、神に対してキリストにあって生きたものだと思いなさい。その真理は初めて彼の心にポンと入った時は、ある年寄りの牧師と話している時に、その年寄りの牧師がこう言ったんですね。彼がある時、仕事をしている時にすごくイライラしたそうです。つって、どんどんどんどんイライラ募って、で、その時に、彼がこう言ったんですね。イエス様、あなたの忍耐と言ったんですね。イエス様、あなたの忍耐。 そして、そういうふうにクリストの忍耐が彼の忍耐だと、彼が信じたときに、ものすごくその安らぎを感じて、そのイライラがなくなったそうですね。そして、その時から、どんな時でも彼がそのようにしたそうです。例えば、性的な誘惑を感じたときに、クリストあなたの清さが私の清さです。クリストの清さを自分の清さだと信じて、そこでその性的な誘惑に負けないで。また、とても弱く感じているときに、イエス様、あなたの力が私の力です。そして、いつも絶えず私が生きているのではなく、クリストが私のうちに生きておられるということを実感していたんですね。皆さん、この思考革命のためには、御霊に属していることをひたすら考える責任があるので、これからちょっと皆さんにプリントに書いて、このシートに書いてないんですけども、四つの箇所をちょっと今皆さんに伝えます。ぜひ、ちょっと自分のプリントにちょっと書いてみてください。これがですね、ローマ4章から8章。ローマ4章から8章。その次は、エペソ1章から3章。今日はエペソ4章一緒に考えてたんですけども、エペソの1章から3章。そして、後で、ピリピとコロサイ。ピリピもコロサイも4章ずつですね。ピリピ人の手紙と、コロサイ人への手紙。その4つの箇所ですね。もう一回言いますね。ローマの1章から4章から8章。ローマの4から8。そして、エペソの1から3。それから、ピリピとコロサイ。まあ、全部で、15章ぐらいですけども、私が、皆さんにある一つの宿題をあげたいんですね。その宿題は、できれば、私の勧めは、少なくとも1ヶ月1回ぐらいに、この15章を読んだらいいと思います。なぜかというと、この4つの箇所が、キリストにある自分についてすごく書いてあります。だから、御霊に属することをひたすら考えることが自分が変えられる方法ですから。だから、この思考革命のためには、御言葉を絶えず考える必要があるんですね。だから、ぜひ、この15章を、できればね、月1回、ディボーションの中で、まあ、通勤の時でも、読んでですね、考えて、ああ、私がクリストにある誰であるか、私が本当に御霊に属することをひたすら考えたい。ひたすら考えたいんです。じゃあ最後にもう一回言います。ローマの4から8、エペソ1から3、で、コロサイとピリピとコロサイですね。その4つの箇所です。皆さん、神様があなたのために、本当の素晴らしい自由な人生を提供しようとしています。そして、一遍ではないんです。ちょっとずつだけども、求めればどんどんどんどん解放していて、悪い習慣を脱ぎ捨てて、素晴らしい新しい習慣を身につける。でもやっぱり、革命ね。思考革命がどうしても必要です。じゃあ、ここでお祈りして終わりにしたいと思います。ハレルヤイエス様、私たちは罪の奴隷ではなくなった理由は、あなたはそこまで私たちを愛してくださって、この世に来てくださったからです。この世に来てくださることによって、あなたは私たち一人一人の罪を十字架に運んで、身代わりとなって代わりに罰せられて、罪から来るその報酬である死を代わりに 受け取ってくださいました。イエス様、あなたの十字架を本当に感謝します。その十字架によって私たちが罪に対して死んで、あなたに対して生きるようになりました。イエス様、あなたの十字架は私の十字架です。あなたの十字架は私の唯一の誇りです。私のために、私の罪を全部背負って運んでくださったことを心から感謝します。どうかここに集まっている私一人一人が、今週も来週も日々罪からの自由をさらに体験して、どんどんどんどんあなたの素晴らしい自由の世界に入っていけるように導いて助けてください。お願いします。イエス様、十字架を感謝します。復活を感謝します。あなたの聖霊が私たちの中に宿ってくださっていることを感謝します。御霊に導かれば、もう決して罪深い性質を満足しないことを感謝します。勝利を感謝します。イエス様の皆によって祈ります。アーメン、アーメン。イエス様に感謝します。ハレルヤ。それではこれからこの礼拝の一部として、あの献金の時を持ちます。献金は全てあの自由ですから、あの神様の導かれた通りに捧げましょう。もしさっきのエルティニアのセルグループリーダーがいなければ、そのセレブレーションアドラブのチケットが全て あのセルリーダーが注文した分が今ありますので、どうぞあの受け取ってください。あの夏代さんがいらっしゃいますね。まあ、でも後で私がこの上にあのチケットも出せるので、あのどうぞ私に声をかけてください。じゃあ献金の感謝の祈りお願いします。
献金の祈りをいたします。天の父なる神様、尊い名前を賛美いたします。今日も私たちをこの礼拝に招いてくださいました。ありがとうございます。今日はティン牧師を通してキリストにある自由を体験していくことを学びました。神様、私たちはこの世に使わされていますけれども、日々地上の価値観にさらされて、生活しておりますけれども、どうぞ地上のものを思わず、天にあるものだけを思うことができますように。そして古い自分、悪習慣を捨てて、キリストにある新しい習慣を身につけることができますように。そして本当のキリストにある自由を手に入れることができますように、この一週間も導いてください。今それぞれが心からの献金を捧げました。神様、どうぞこの献金を清めてお使いください。感謝して尊いイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。
皆さん、この、あの、これからその最後の祝福に祈りしますけども、その前ですね、あの、今週の土曜日、お知らせにあったように、安倍先生の、あの、東工大の安倍先生のお話があって、普段はそこで奉仕している二人が今回はできないので、もし、あの、誰かが、あの、その、お茶、あの、コーヒーと紅茶とスナックを出していますけど、教会がそれを用意、あの、 のスナック代を払いますけども、それを手伝うことができれば、もし誰かが参加できれば、終わったらどうぞ私に声をかけてください。二人が必要ですね。今週の土曜日の午後、まあ始まるのは2時からだから1時半から来てくだされば、ちょっとそのセットアップして、2時に皆さんその迎えることできます。あとで今週の土曜日も湘南でまだそのチラシを配る人たちがまだ求めているので、もし誰かが行けるなら、どうぞ薄井さんたちに連絡してください。今日は高松ね、遠いと高松からこの武井さんが、武井誠二さんが初めてこの教会に来ました。隣にお兄さんの茂樹さんもまあ、割と近くに住んでいるんですけども、まあ、何月でしたか、お父さんが来たのは。そうですね。この夏にお父さんがそのギディオンの大会に来て、その時に初めて私の教会も訪問したんですけども、私が大学生の時にお父さんと友達になって、四国で英会話のクラスを担当していましたんですね。そして高松に私もその時2年間住んでいて、讃岐うどんいっぱい食べて、そして、まあその時からですね、もう大昔の話、76年から78年、1976年から78年、その時に私がいる間には、茂樹君が生まれて、誠司君その後だったから。79年。そう。その次の年で生まれた。そして、誠司さんが今、その、牧師になること決まっているので、そしてこれからもしかすると TCU ね、東京、キリスト教大学で勉強することを、昨日オープンキャンパスがあったそうですね。まあ、これから皆さんもその、武井、誠司さんが、のためにもね、ぜひ、覚えて祈ってください。これからこの、まあ、お父さんもね、ずっと開拓の教会を、その自分の仕事を、持ちながら、開拓の教会をね、ずっと手伝ってて、その教会も今、独立したんですね。自分の普通の教会になりました。まあ、本当に皆さんも他にも今日多分初めてか久しぶりに来ている人たちを皆さん本当によく来てくださいました。じゃあ最後には一言祈って終わりにします。天のお父様、今日もあなたの恵みがいっぱい注がれていることを感謝します。あなたは日々私たちの必要性を全部必ず満たしてくださっていることを感謝します。あなたにあって私たちは世界一の幸せなものです。罪が許されて永遠の命が保証されて、またそれだけではなく、日々悪習慣からますます自由になって、あなたが願っている自分になれるように、あなたは力と道を示してくださっています。罪からの解放を心から感謝します。どうか私一人一人がその解放をますます体験して楽しむように助けてください。お願いします。どうか御霊に属することを今週もひたすら考えるように助けてください。ここに集まっている一人一人を祝福してください。全ての悪から守ってください。そして今週は毎日あなたに目を留めて、あなたの愛と恵みの中に喜びを持って生活できるように祝福してください。感謝してイエス様の皆によって祈ります。アーメン。アーメン。神様に感謝します。